ようございます。聖書と福音の時間です。冬季オリンピックがカナダのバンクーバーで開催されます。すべてのアスリートがメダルを目指す姿には感動します。聖書には神様が与えてくださった走るべき道のりを走り終えた者に神様からの義の栄冠が用意されていると書かれています。このメッセージは私たちに勇気を与えてくれますね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、来月になると確定申告の締め切りですね。自営業の方は皆税金のために所得を自己申告しなければなりません。先日テレビで国税庁の方が出演してました。そして税金の説明をなさってるんですね。何でしょうか。税金というのはみんなで社会を支えるための会費だって言うんです。会員は会費を払う代わりに会費から特権なり恩恵を受け取りますね。会費ってそんなことではなく良きものを得るための対価なんですというふうに説明してました。ところで、この税金についての論争というのはどこの国でも昔からあるんです。というのは、国家の栄枯盛衰というのは税の取り方で決まるからです。昔はひどい重税をかけるとその負担は農民が被りますね。農村は疲れ果てていきます。そして最後は一気氾濫打ち壊しです。税金の取り方次第では国がひっくり返ることすら起こるんです。ところで、自分の国に納める税金ですら神経がピリピリするというなら、ましてや自分の国を占領する外国に税金を納めなければならない人々が税金問題を語るときって、もう多分目が血走ってると思うんですよね。そんな記事が聖書の中に出てくるんです。あるときイエス・キリストを罠にかけようとした人々がとても意地の悪い質問をキリストにするんです。税金をカイザル、ローマ皇帝に納めることは立法にかなってることでしょうか、それともかなってないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスの元に持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか。彼らはカイザルのですと言った。イエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。さて、イエス・キリストはここで三つのことを語ってらっしゃるんですね。第一に、人間は自分が生活している社会に対して義務と責任を負っているということです。今、日本の紙幣には2000円札以外は人間が肖像として印刷されてますね。1万円札は福沢諭吉、5000円札は樋口一葉、1000円札は野口英世。全員日本人の肖像です。なぜですか？紙幣を発行しているのが日本銀行だからです。そして日本銀行は日本国の中央銀行です。肖像モデルは紙幣の発行権力がどこにあるのかということを示すんです。そして日本という社会の恩恵を受けている日本に住む人々は税金を日本に払うべきなんです。たとえ今の政権が好きでも嫌いでも無駄遣いしているように思えても、それは払うべきなんですね。さて、キリスト時代のユダヤの国の通貨はローマのカイザルの肖像が彫ってあったんです。当時のユダヤの国はローマのカイザルに支配されていたからです。カイザルの支配の下で治安や交通や生活が保障されていました。だからたとえローマが嫌いでも税は払う義務があったんですね。キリストはここでカイザルのものはカイザルに返すべきですとおっしゃいました。税金って返すべきものだって言うんです。払っても払わなくてもいいものではなく、返していく義務があるもんだっておっしゃったんですね。この価値観は先進国のスタンダードです。 国家運営の基礎は税にあるということをキリストは見抜いていました。今日本では年間3万人以上の方々が自殺しています。15本に1人の割合なんです。そしてその多くは小規模経営者で追徴課税の時期に集中していると言われています。しかし、それでもこのルールは動きません。納税システムが崩壊すると国家そのものが崩壊するからです。さて、キリストはここで終わらなかったんですね。続けてこうおっしゃいました。神のものは神に返しなさい。これが第二のポイントです。第二のポイントとは、人間は神のものであるということです。当時の通貨には、その帝国の支配者の肖像が彫り刻まれていました。カイザルがデザインされた通貨は、カイザルのものです。それと同じように、人間には神の形が彫り刻まれているっていうんです。ところで、価値がないものを表すとき、チリアクタとか、フンドのようと表現しますね。このチリとかアクタとかフンドって何のことでしょう？土のことなんです。陸地にいる限りどこへ行っても見つけることができるもの。それが土ですね。土そのものには値打ちはほとんどありません。ところがこの土を名人の陶器師が器に仕上げると一つ何百万円もの作品になり得るのです。それ自体は価値がなくても、名人の手が加わることで、限りなく価値あるものに変えられるんです。人間の体は土と同じ成分でできています。人は土でできていると言っていいでしょう。現に死ねば、人は土に変えるんです。しかし神様はこの土を使って、人を偉大な作品に仕上げてくださったのです。しかし、人の価値の真の偉大さは、この体にあるのではないんですね。その体の中に置かれた人格、魂、命こそは、神の形に似せて作られた神の肖像、神の形なんです。人間って何者でしょう？土の器の中に神の形を宿す霊的な存在です。神の手により形作られ、神の形を彫り刻まれた最高傑作なんです。第三に、神のものは神に返さなければならないっていうことです。社会の恩恵を受けている人は、その社会の秩序を打ち立てている主権者に、当然税を返していく義務があります。日本でも憲法第30条は、納税は国民の義務というふうに書いてあるんですね。それならば、そのような社会が成り立つ、もっと根本的な条件を支える神様に対して、人間は義務を負っているというのは当然ではないでしょうか。私たちは誰一人神の恵みを受けていない人はいません。私たちは神様の作った地球に生き、神様の備えた資源を使い、神の作品である空気やエネルギーを消費し、神の作品である他の命を食べることによって生かされているからです。もしカイザルのものをカイザルに返さなければ、つまり税金を滞納したり、不正な手段で納税を免れたりしたならば、必ず呼び出しや調査が入ります。しかし、神のものを神に返さない人生を続けていても、神から取り立て人が来ないのです。それは神に対する脱税行為なのですが、生きている間にその責任を強制執行されるということはないんですね。しかし、それは永遠に来ないということではないのです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は語っているからです。人間には死後に罪の清算が待ち構えているというのです。この神による罪の審判から逃れることができる人は一人もいません。すべての人が神に対して罪人なのです。しかし、その罪人をかばい、許し、代わりに罰を引き受けるために十字架にかかってくださった方がおられるのです。その方こそはイエス・キリストです。この方は十字架で息を引き取った後、三日目に復活し、天に帰っていかれました。そして今、この瞬間も、あなたが自分という神のものを 神にお返しする決心をするようにと祈っておられるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、神様に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。